聖書を読みます。最初に旧約聖書からサムエル記上の2章1節から8節まで、旧約聖書の429ページです。サムエル記上2章の1節以下。ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び祝う。聖なる方は主のみ、あなたと並ぶ者は誰もいない。祝と頼むのは私たちの神のみ。おごり高ぶるな、高ぶって語るな、思い上がった言葉を口にしてはならない。主は何事も知っておられる神、人の行いが正されずに済むであろうか。勇士の弓はおられるが、よろめく者は力を帯びる。食べ飽きている者はパンのために雇われ、飢えている者は再び飢えることがない。子のない女は7人の子を産み、多くの子を持つ女は衰える。主は命を絶ち、また命を与え、黄泉に下し、また引き上げてくださる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高めてくださる。弱い者を塵の中から立ち上がらせ、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座につかせ、栄光の座を修行としてお与えになる。新約聖書からマタイによる福音書第28章、新約聖書の59ページです。マタイによる福音書第28章の1節から10節まで。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。祈ります。天地の作り主、歴史の私たちの歴史を身旨のままに導いてくださる生ける誠の神様、私たちは今朝輝く朝の光の中で主イエスキリストの復活を祝います。このために私たちを身元にお招きくださったことを心から感謝申し上げます。どうかこの時を祝福してください。慈しみに富みたまお神よ、私たちはしばしば主イエスがすでに立ち去られた後の場所に、墓の中に、過去の思い出の中にあなたを探しています。 御子イエス・キリストは目には見えなくても私たちと共に今も生きていらっしゃいますのに、私たちは不信仰にも主に見捨てられたかのように嘆き、希望を失っています。どうか私たちの不信仰の罪をお許しください。そしてどんな状況の中でも、よみがえられた主が私たちと共に生きておられるということを信じることができますように心から祈ります。復活の主よ、世界をいまだに支配しているかのように見える憎しみの力、戦いの力、破壊の力、殺戮の力、死の力を、そしてあらゆる暴力を、あなたの命の力によって、愛の力によって圧倒してくださいますように。この暗い世界にあなたの愛の光があふれ、命の輝きが満ちますように。主よ、どうか私たちを憐れみ、私たちの罪を許し、聖霊によって生き返らせてください。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。特にご病気の方や体調を崩しておられる方々の上に、あなたの癒しの御手を差し伸べてください。お年を召された方々を顧みてください。心の病で苦しんでいる友を、あなたがそばにいて支えてください。愛するものを失った悲しみの中に今もある友に、どうかあなたの慰めをお与えください。人生上の問題で苦しんでいる友があります。どうかあなたが、たとえどんなに小さくても希望の芽を育ててくださいますようにお願いします。希流の外国人と外国に滞在中の共に必要な保護をお与えください。私たちは今スイスに滞在中の広石先生ご一家のことを思っています。どうかあなたがこのご一家を守ってくださいますように。旅行中の友には旅路の平安をお与えくださいますように。4月に進学や就職など転機を迎える若い友に、あなたが祝福と豊かなお導きをお与えくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝の後で教会学校の子どもたちや地域の子どもたちと一緒に楽しいひとときを計画しました。どうかこれをあなたが祝福してくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、イースターにふさわしいあなたの恵みが豊かに与えられますようにお願いいたします。この礼拝とそこで行われる聖餐式を、あなたご自身が終わりまで親しく導いてくださいますように、そして私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願いいたします。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。イースターの決め方というのはちょっと変わっています。春分の日のすぐ後に来る満月の夜というのがありますが、そのすぐ後の日曜日をイースターと決めています。で、これには異論もありまして、毎年違うのはどうも不都合であると。 いっそのこと4月の第1日曜日とかそういうふうに決めた方がいいんじゃないかというそういう議論が今あちこちでなされていますが、まだ今のところは古い決め方でイースターを祝っています。昨晩空を皆さんご覧になりましたか？昨晩も一昨晩も大変美しい夜でしたが、見事な満月でした。どっちが満月だったか私にはどうも区別がつきませんが、おそらくその金曜と土曜の間ぐらいが本当の満月だったんじゃないかと思いますけれど、そういうわけで今日はその満月のすぐ後の日曜日、私たちはイースターをここで祝うことになりました。主イエスが十字架の上で息を引き取られたのは金曜日の、福音書によると午後3時頃であったと言われています。ですぐ日没が来ます。ですからみんな慌てて日没が来て安息日になる前にことを済ませてしまいたいと思っていました。ユダヤの人たちは日没から日没までを一日と考えます。ですから日が沈むと次の一日が始まるわけですね。で、金曜日の日没の時から安息日が始まるわけです。安息日にはしてはいけないことっていうのが大変たくさんありまして、いろいろと行動が制約されます。で、安息日は土曜日の日没時をもって終わるわけですね。マグダラのマリアともう一人のマリアという女性はその時を待ちかねて行動を起こしました。安息日の間は何もできない。歩く距離まで制限されていました。800メートルと言います。ほぼそれ以上は歩いてはいけない。ですから安息日は事実上何もできなかったわけですけれども、日没を待ちかねて彼女たちは行動を起こして、多分日が沈むとすぐに町に出かけて行って匂い油を買ったんだと思います。で、このマタイには匂い油のことは書いてありませんが、一番古いマルコによる福音書によりますと匂い油を持っていこうとしていた。それをイエスの遺体に塗るということのためであります。ですから日没のすぐ後に町に出かけて行って香油を買い、そして少し休んで夜明けとともに墓に出かけた。で、今日のこのマタイによる福音書の28章の1節に、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったと、そういうふうに簡単に書いてありますけれども、それは今申し上げたような事情によっています。イエスの遺体は十字架から降ろされた後で、アリマタヤのヨセフという人が受け取りました。そしてこれはマタイの福音書で言いますと27章の方ですが、59節と60節にこう書いてあります。きれいな天布で包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいた。亡骸に対してこのアリマタヤのヨセフという人はなすべきことを全部してちゃんとそれを丁重に新しく掘られたお墓の中に横たえたということであります。その上にさらに香油を塗りたい。マリアたちはそう考えました。それはもちろん 腐敗を防ぐために他なりません。で、私たちの国では多くの場合火葬ですから、香油を塗るなどということは考えなくてもいいわけですけれども、パレスチナ地方では横穴、深く掘った横穴のような墓の穴の中に遺体を寝かせておきます。ですからこういう処置が必要になるわけです。しかし私たちの場合も何度となく経験したことですけれども、親しい者たちが亡くなるとその遺骨を骨壺に納めて哀戚の思いを込めて丁寧に扱います。先日私の孫、弟が亡くなりましたけれども、孫たちが何人かおりまして、彼は、孫たちに非常に慕われたいいおじいちゃんでしたが、最後にそのおじいちゃんの白骨を孫たちが優しく撫でていました。それと同じだろうと思います。マリアたちも生前のイエスの思い出をなるべく美しいものとして長く保ちたい、そのためには香油を塗ってあげたい、そう思ったんでしょう。そう考えてマリアたちが墓に行った。で、着いた時に大きな地震が起こったと書かれています。パレスチナ地方はご存知のように日本と同じ地震の多発地帯です。しばしば大きな地震が起こります。で、この地震について書いているのはマタイだけで、他の福音書は何も書いていませんが、でマタイはおそらくその当時人々の間で流布されていた黙示文学というものの中にしばしば地震が終末の印として言及されている、そのことを念頭に置いていたんだろうと思われます。そして2節から4節までを読みますと、主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。そういうふうに説明しています。屈強の兵士たちでさえ真っ青になった。驚き、恐れたわけですね。で、マリアたちもですからさぞ恐ろしい思いをしたに違いありません。恐怖に震えるというような経験であったでしょう。で、それを見た天使はマリアたちにこう言います。これが5節と6節です。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われた通り復活なさったのだ。で、これが天使たちの言葉、天使の言葉でした。この点が今日のところで肝心のことだと思います。愛する者の死を受け入れるということは私たちには大変に困難なことです。ことに若くて死んだ場合、自分の子供を亡くした場合、あるいは自分が心から尊敬している先生がまだそんな年でないのに亡くなった場合、そういった場合にその死の事実を受け入れるということは私たちには難しい。弟子たちにとってもですから、主イエスの死というのは受け入れることが大変つらいことであったと思います。しかし イエスは十字架上で確かに死なれた。そして死者として葬られた。これは霊言な事実でありまして、弟子たちはそれを避けて通ることはできませんでした。最後にはそれを受け入れる。そのように愛する者、尊敬する者の死を受け入れるということはなかなか難しいことです。私の兄は飛行機乗りでした。航空部隊に属していた青年将校でしたが、私より5つ年上の兄であります。で、これが戦争の末期にソ連軍の戦車軍団の攻撃に遭遇いたしまして、満州で戦死しました。で、もっともその瞬間を目撃した人は誰もいませんでした。最後まで一人の友人と一緒に逃げていったんですけれども、その友人も猛烈な機関銃の掃射を受けて負傷して気を失ってしまいましたから、最後は見ていません。で、無事に帰ってまいりまして、数年経ってからシベリアから帰ってきまして、あなたのお兄さんは多分あの時に私が機関銃に撃たれて気を失った時に近くで死んだんだと思うと、そういうふうに言うだけで確たる証拠はないのです。で、そのせいもありまして、母は死ぬまでこの兄の死を信じようとしませんでした。受け入れることはできない。役所から遺骨だと言って小さな壺が送ってきました。開けてみると、どうして役所というものはああいう形式的なことをするんでしょうか。砂が入ってました。母は怒って、こんなもので、誠というのは私の兄の名前でありますけれども、誠が死んだということを納得させようとするのかと言いました。で、それが母親というものでしょう。自分の息子がそういうふうに本当に死んだのかわからないというようなところで、それを受け入れることはできない。そういうふうに母は考えたんだと思います。しかし、いつかは死の冷酷な現実を認めないわけにはいかなくなります。そして最後にはそれを受け入れる。それができるようになると、人は次に死者をなるべく美しく豊かな思い出の中に封印しておこうとします。主イエスの死後、残された弟子たちがことに女性の弟子たちがしたことはまさにそれでありました。きれいな天布に包む、岩に掘った新しい清潔な墓の中に納める、そして亡骸に香油を塗る、そして美しい思い出が少しでも長く保たれるようにする。けれども天使はその時にマリアたちに向かって、あの方はここにはおられないと言いました。あの方は墓の中にはいらっしゃらない。いくらそれが新しい墓であっても、清潔な墓であっても、その中にはいらっしゃらない。彼は全く別の場所で生きていらっしゃる。そういうのです。どこに生きているというのでしょうか。しばしば言われるように、私たちの思い出の中に生きているというのでしょうか。天使はそうは言いませんでした。あなた方の思い出の中に生き続けると いうようなことは天使は言いませんでした。ガリラヤにあの方は先にいらっしゃるんだ、仕事をするために、そう天使は言いました。7節がそれです。あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる。ガリラヤとはどのような場所でしょう。ガリラヤというのはイエスが長く暮らした土地です。あのヘロデ王による幼児虐殺の事件がありましたとき、イエスが生まれて間もなくですが、ベツレヘム郊外の2歳以下の男の子をことごとく殺せという命令を彼が出して、実際にその悲惨なことが行われた。その時に両親はこの幼児虐殺を避けて幼いイエスを連れてしばらくエジプトに逃れました。マタイの福音書の最初の方にそれが書いてあります。イエスは生まれるや否や難民になったのです。イエスとその家族は難民でした。でそこでしばらく生活しておりましたけれども、ヘロデの死後、あの王様が亡くなったということを聞いた時に両親は、帰ってきて、そして住んだのがガリラヤのナザレだったとマタイの福音書2章にはそう書いてあります。ですからイエスはナザレの人と呼ばれました。ナザレのイエス、これはガリラヤにある町です。ガリラヤというのは地図で見てもお分かりのように、エルサレムから、あの神殿のあるエルサレムから遠くに隔たった辺境であります。辺境の地です。異邦人のガリラヤと呼ばれ、暗闇とも死の影の谷とも呼ばれる、そういう場所でした。しかしそのようなところでイエスは生き、そしてそこで彼の活動を始めたのです。天の国は近づいた、今いろいろ問題があるけれども、神様の本当の支配がやがてこのところにも来ると、彼はそう言いました。神の国は近づいた。ガリラヤの湖のほとりで漁師をしていたシモン・ペテロとその兄弟を弟子になさった、それもガリラヤです。4章の23節には民衆のありとあらゆる病気や患いを癒されたと書いてありますが、そういうことをなさったのもガリラヤでした。山上の説教を語った、悪霊を追い出した、弟子たちを恐れさせた嵐を鎮めたのもガリラヤです。そして9章の36節には、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたと書いてありますけれども、それもガリラヤで起こったことです。で要するに彼によってガリラヤには光が差し込んだのです。死の影の地に住む者に光が差し込んだ、これは4章の16節ですが、イエスはこの暗闇の世界にも神の真実の支配が必ず来ると力強く約束しました。ただ口で約束するだけではなくて、愛の技によってそれが真実であることを人々に知らせました。そういうことが起こったのがガリラヤです。狐には穴があり、 空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。これは8章の20節の言葉ですが、そういうふうに言われたほど苦労された、涙と汗を流された、人々を愛するために。そしてそのことによって神の国の福音ということが真実であることを人々にお示しになりました。そういうことが起こったのがガリラヤです。そこへイエスは弟子たちより先に行かれると天使は言うのです。あのガリラヤで起こった光の技を終わらせないために、それを永遠に継続するために、よみがえりの主はガリラヤに行かれる、私たちより先に行かれる。弟子たちは後から彼を追っかけてガリラヤへ行きますが、私たちもそこへ行かなければなりません。復活を信じるということはそういうことです。イエスがあのガリラヤにまた行かれて、私たちより先に行かれて、あの愛の技を継続しておられる。私たちもそこへ行く。復活を信じるということはそういうことです。祈ります。主なる神よ、主イエスキリストがよみがえられて、私たちより先にガリラヤに行かれたというメッセージを私たちは今確かに聞いています。どうか彼と共に生き続けることができますように。たとえどんなにつらい苦しいことがあっても、復活された主イエスがあのガリラヤでそのことを私たちに教えてくださったイエスが共にいてくださるということを信じることができますように。この祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。修法には書いてありませんが、ここで賛美歌の323番の1節から3節までを歌います。そして聖餐式に移ります。
Your Lord.